聖書をお読みします。はじめに旧約聖書の創世記45章1節から15節を読みます。旧約聖書の81ページになります。創世記45章1節から15節。ヨセフはそばで仕えている者の前でもはや平静を装っていることができなくなり、みんなここから出て行ってくれと叫んだ。誰もそばにいなくなってから、ヨセフは兄弟たちに自分の身を明かした。ヨセフは声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、ファラオの宮廷にも伝わった。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。お父さんはまだ生きておられますか？兄弟たちはヨセフの前で驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうかもっと近寄ってください。兄弟たちがそばへ近づくと、ヨセフはまた言った。私はあなたたちがエジプトへ売った弟のヨセフです。しかし今は私をここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。この二年の間、世界中に飢饉が襲っていますが、まだこれから五年間は耕すこともなく収穫もないでしょう。神が私をあなたたちより先にお使わしになったのは、この国にあなたたちの残りのものを与え、あなたたちを生きながらえさせて大いなる救いに至らせるためです。私をここへ使わしたのはあなたたちではなく神です。神が私をファラオの顧問、宮廷全体の主、エジプト全国を治める者としてくださったのです。急いで父上のもとへ帰って伝えてください。息子のヨセフがこう言っています。神が私を全エジプトの主としてくださいました。ためらわずに私のところへおいでください。そしてゴシェンの地域に住んでください。そうすればあなたも息子も孫も羊や牛の群れも、その他すべてのものも私の近くで暮らすことができます。そこでのお世話は私がお引き受けいたします。まだ五年間は飢饉が続くのですから、父上も家族もその他すべてのものも困ることのないようになさなければいけません。さあ、お兄さんたちも弟のベニヤミンも自分の目で見てください。他ならぬ私があなたたちに言っているのです。エジプトで私が受けているすべての栄誉と、あなたたちが見たすべてのことを父上に話してください。そして急いで父上をここに連れてきてください。ヨセフは弟ベニヤミンの首を抱いて泣いた。ベニヤミンもヨセフの首を抱いて泣いた。ヨセフは兄弟たち皆に口づけし、彼らを抱いて泣いた。その後、兄弟たちはヨセフと語り合った。もう一箇所、新約聖書の マタイによる福音書18章21節から35節を読みます。新約聖書の35ページになります。マタイによる福音書18章21から35節。その時ペトロがイエスのところに来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。7回までですか。イエスは言われた。あなたに言っておく、7回どころか7の70倍までも許しなさい。そこで天の国は次のように例えられる。ある王が家来たちに貸した金の決済をしようとした。決済し始めたところ、1万タラントン借金している家来が王の前に連れてこられた。しかし返済できなかったので、主君はこの家来に自分も妻も子もまた持ち物も全部売って返済するように命じた。家来はひれ伏し、どうか待ってください、きっと全部お返ししますとしきりに願った。その家来の主君は哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。ところがこの家来は外に出て自分に100デナリオンの借金をしている仲間に出会うと捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。仲間はひれ伏して、どうか待ってくれ、返すからとしきりに頼んだ。しかし承知せず、その仲間を引っ張っていき、借金を返すまでと牢に入れた。仲間たちは事の次第を見て非常に心を痛め、主君の前に出て事件を残らず告げた。そこで主君はその家来を呼びつけて言った。不届きな家来だ、お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして主君は怒って、借金をすっかり返済するまでと家来を牢役人に引き渡した。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。祈祷を捧げます。神様、さまざまなことが次々と起こる日々、私たちは時としてあなたのすべ収められるこの世界の不条理に信仰を揺さぶられます。信仰の道を歩んでいながら人生に意義を見出せなくなりそうにもなります。先週も台風の惨禍に続いて北海道に大地震が起こり、多数の人たちが亡くなっています。世界の不合理が日々私たちを襲います。どうしてそのような不条理が許されるのか。全能の主なるあなたは私たちに問いに答えるように求められます。私たちはイエス様からこの世の善悪の視眼から信仰によってしか見ることのできない彼岸の世界を示されているのに、すぐにその教えを忘れてしまいます。どうかそのような節度なく弱い存在である私たちから離れないでください。 一つとして無駄な命などないことをもう一度確信させてください。ヨセフの人生が私たちに問うていることにしっかり答えることができるように信仰を導いてください。イエス様が示してくださった神の国に、永遠の命にしっかり目を向けることができますように。主イエス・キリストの名によって御前に祈ります。アーメン。私を使わしたのは神ですと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日は旧約聖書のヨセフ物語から学びます。旧約聖書には族長物語と名付けられて、アブラハムからイサク、ヤコブ、ヨセフと続く族長の物語がずっと続いております。でその最後の物語がヨセフという人物に関わることです。ヨセフはエジプトを舞台に活躍しますが、そのことは後のイスラエル民族に決定的な意味を与えていく出エジプトという出来事の前提になります。つまりヨセフ物語に出てくるいろいろな場面が聖書の信仰の基本問題に触れているということができると思います。ヨセフ物語は電気的な要素を詳細に極めておりまして、劇的な環境の変化とか少年時代の欠点を乗り越えていく様子とか話題にこと書きません。背景としてもエジプトの文化生活とイスラエルの遊牧生活の対比とかが描かれておりまして興味がつきません。アブラハム、イサク、ヤコブの物語が祭儀とか聖女にまつわる伝承の組み合わせであることに対して、ヨセフに関しては彼一人を中心とした壮大な文学作品となっています。ヨセフの生涯には幼い頃からの家族の問題が絡んでいます。父親はヤコブ、ヤコブは年老いてから最愛の妻であったラケルの子としてヨセフを授かりましたので、十人の兄たちを差し置いてヨセフを偏愛しました。その結果兄たちはやがてヨセフを憎むようになり、ヨセフを殺そうと相談するところまで憎しみをエスカレートさせていきます。まあこのくだりを読んでおりますと、なんともすごい家族関係だなと思いますけれども、男性が中心で妻が何人もいて大集団の一族ということになりますと、家族の在り方にもとんでもない関係が生じてくるのでしょう。まあ一言で言いますと、ヨセフの生涯は波乱万丈です。彼は少年の時に兄たちの企みによってエジプトへ売り飛ばされました。売り飛ばされるということは金でその命を買われるということですから、それからの生涯は奴隷として金でやり取りされるのです。彼の経験した苦労は 並大抵ではなかったのですけれども、彼は生来頭がよく、機転も利きましたので、最終的にはとうとうエジプト王の信頼を得まして、エジプトの宰相にまで上り詰めました。で、今日のテキストは、その宰相となったヨセフが、飢饉で苦労している故郷、ユダヤの兄たちと再会するシーンです。自分を大将へ売り飛ばした兄たちですから、まあ普通に考えますと、穏やかな再会などは不可能だと思いますけれども、それまでの度重なる苦難を乗り越えてきた人生経験と、試練を通して鍛え上げられた信仰が不思議な再会シーンを生み出しています。泣いたりする光景もあるんですけれども、全体としては、何と言いますか、何とも穏やかな、ゆったりした時間が流れています。ヨセフは、兄たちの憎しみによって、自分がエジプトに売り飛ばされたことを、そういう過去を否定しません。そのような現実を冷静に見つめる眼差しで、テキストの3節以下の言葉をつないでいきます。一語一語をここで味わっていきますと、信仰によって鍛え上げられた心の安定度の高さが示されているような気がします。私はヨセフです。お父さんは生きておられますか。どうかもっと近寄ってください。彼は兄たちにそう言いました。キリスト教には摂理という、まあ、一種独特な言葉がよく使われます。日本人の間ではよく使われる言葉として、まあ、似通った類語としてはですね、運命あるいは宿命という言い方があります。で、運命とか宿命と言いますと、そこには仏教的な意味合いが加わってしまいますので、キリスト教はそれとは区別して摂理と呼ぶのです。日本には陸続きの国境がありませんし、周囲を海に囲まれているという自然条件があります。で、そこで育まれる風土は、おそらくそこに住む私たちに大きな影響を及ぼしていると思います。イスラエルの土地、エジプトの土地、これは砂漠の多い、荒れ地の多い土地です。イスラエルの人たちは遊牧民でしたから、家畜を牧草がある土地へいつも導いてやらなければなりませんでした。砂漠の多い荒れ地で遊牧をするということは、初めから困難が伴うのです。彼らの置かれた環境を考えていきますと、私たちの日本では何と言いますか、存在そのものが初めに自然から守られていて、絶えず命の危険にさらされるというような厳しさはないように思います。時々災害が来るんですけれども、大きな地震や津波が来ますけれども、 騒ぐのは大体その時だけなんです。2年たち、5年たち、10年たつと、いつの間にかその時の深刻さをみんな忘れていきます。ということは、自然に対して私たちにはどこか楽観的なところがあるような気がします。ですから日本人はまず自分に負わされている運命を認めてしまった上で、それから自分の生活を考えるといった一種の余裕のような傾向があるのではないかと思います。最初からエゴと呼ばれる、まあ強い自我を主張してですね、起きている事態に完全と立ち向かうということは、私たちにはあまり多くないのではないでしょうか。そんなことを考えますと、ヨセフの生涯というのは運命的だったというよりは、信仰をよりどころにして苦難に耐え抜き、自らの道を切り開いていった、そういった方がぴったりとくるように思います。ヨセフは自分の歩む道を運命として諦めることが一度としてありません。いつも彼はそこに神様の見ての働きを見て、ここには神の導きがあるんだ、そのように信じて進んでいきます。で、これは私たち日本人にはなかなか分かりにくい生き方ではないかと思うんです。でも私たちはヨセフに学ぶことはできます。それは苦難を経験したときに、自分の非、自分は正しくないということを知るということ、その経験を積み重ねていく生き方です。そこからは自分が置かれた場において誠実に生き始めるという生き方が生まれていきます。それは自分の前に神様を意識しないとできない生き方なんですね。ヨセフの例で言うと、彼は牢獄に囚われた時に牢屋番の信頼を得るようになっていきまして、さまざまに融通を聞かせてもらいました。その時の彼の対処の仕方、そういうものを読むと非常に面白いものです。つまりヨセフの場合、例えば牢屋の中では信仰が人間関係の構築の仕方にちゃんと寄与しているんです。ヨセフと兄弟たちとの再会のきっかけは、父親のヤコブが飢饉に対処するために10人の息子たちに食料を調達しにエジプトに行ってこいと言ったことに端を発しています。エジプトは飢饉に備えていた、十分な食料があったのです。エジプトに食料調達にやってきた兄弟たちに対して、ヨセフはその真意を探ろうとはしていますけれども、そこには単なる意地悪さであるとか疑い深さであるとか、そういうような個人的な憎しみはほとんどありません。信仰に鍛え上げられて、時代や民族の状況をも考慮して行動している一国を預かる者の懐の深さ、広さを見事に示していると思います。 宰相というのはそのような人物でなければ務まらないのでしょう。でそこを読んでおりまして、私は思わずアメリカの大統領を思い浮かべてしまいました。まあ、対局として思い浮かべてしまったのです。まあこれは個人的な感想です。で信仰とは何か心の内部の事柄のように限定して考えられがちですけれども、実はそうではなくて具体的な私たちの生き方に反映するものだと思います。キリスト者と呼ばれる人がいつも他人とうまくいかなかったり嫌われてばかりいるとしたら、それはやはり信仰の問題だと私たちは捉えるべきです。信仰は具体的な形で私たちの目の前に現れます。私たちはそのことをヨセフから教えられているような気がします。エジプトの宰相としての日々はもちろんヨセフにとって栄光の日々ですけれども、おそらくヨセフは奴隷としての孤独の時代からずっと兄弟から決定的に嫌われ売られてしまったという苦しみを忘れたことはなかったろうと思います。それは当人しか知り得ない地獄です。しかし今そのような苦しみの日々の中でも神様が家族に成し遂げていてくださったことを理解したときに、ヨセフはもはや見知らぬ者として兄弟の前で振る舞うことはできませんでした。神様は自分の家族を守っていてくださったんです。お父さんはまだ生きておられますか？これは自然にヨセフの心の底から湧いてきた言葉だと思います。この時のヨセフには喜んで兄弟たちと和解しようというこの人間の素直さがあふれています。長く引き離されていた肉親へのこの時の新鮮な感動は当の家族しかわからないのかもしれませんが、この関係回復の喜びは実は神様がもたらしてくださる厳粛な神と人との和解、人と人との和解につながっているということをしっかり捉えておきたいと思います。私は毎日のように報道される家族崩壊のさまざまな事件に心が潰されるような気がします。夫が妻を殺し、妻が夫を裏切り、親子の間でも凄惨な出来事が起こる。こういう時代を私たちはどう乗り越えていくんでしょうか。トランプ大統領を支えるような保守的な信仰を教える学校がたくさんできればいいのでしょうか。私はそういうことではないと考えます。言うなれば、すべてをすぐ神様のせいにする安易な信仰ではなくて、私たちの目に見える行動を通して私たちに先立って働いておられる神様の意思を 鋭敏に感じ取ることができる信仰、これを養うことです。ですから教会に集められた私たちの責任は重いものです。そうした働きはヨセフが体験したように何十年もかかるかもしれません。私たちはこの世の運命論と戦いながら、自分が置かれているところにも確かに神様が託された使命があるのだということに目覚める、それが摂理の信仰ではないでしょうか。現実を否定して現実から逃れてしまうことは、信仰を養うという面からは明らかにマイナスです。そうではなく、きっちりと現実を見つめる、そしてそこから神様の意思、見ての働きを見出して小さな一歩を進める、そうした生き方がとても重要だろうと思います。トーマスマンは晩年のライフワークとしてヨセフ物語に取り組みました。長い年月をかけて彼はヨセフ物語を書き上げたんです。もう日本語にも訳されておりますので、それを私たちは読むことができます。聖書のヨセフ物語と並行してそれを読むと、なお一層ヨセフの人生というものが私たちに迫ってきます。それはおそらくトーマスマンが感じたように、ヨセフ物語の中に自分がそのライフワークとして取り組むだけの価値がある、そういうことなんです。どうかもっと近寄ってください。神が私をあなたたちより先にお使わしになったのは、大いなる救いに至らせるためです。そういうふうに告白できる信仰者になれたらいいなと思います。祈ります。神様、あなたが滅ぼさないで残された残りの民の思想が、小さな生き残りの民から民族を経ていく大いなる救いへと導かれる壮大な歴史の一コマを、その一端を見させてくださったことに対して心から感謝いたします。どうか私たちの信仰をアブラハムの家からイエス・キリストへとつながる人を生かす流れの中に置いてください。私たちがお互いの憎しみから解放されて、新しい信仰の一歩へと踏み出すことができるように、どうぞ導いてください。私たちは小さな器ですけれども、どうぞ大きく用いてください。感謝と祈りを主イエス・キリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちください。賛美歌の564番、イエスは委ねられるを歌います。